一つ目は、私たちはこの世のただ中でこの世に属さないものなんだということです。それは15節と16節からわかります。彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく、というふうにこの世から私たちは取り去られるものではなく、そして16節、私がこの世のものでないように彼らもこの世のものではありません。この世のただ中にいながらでもこの世のものではない、この世にいながらこの世に属さない、そういうものなんだ。これはどういうことかというと、私たちは何かしらのグループの中で生きていきます。学生だったら学校というグループ、あるいはそれぞれのクラスというグループがあります。部活動というグループもあるかもしれません。それから働いている人だったら会社というグループがあります。あるいは病院とかこの組織、そういったもので働いています。そういうグループの中にいます。あるいは家族というグループがあります。地域社会というグループがある。私たちは 何かしらのグループの中で暮らします。それが15節の彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなくとイエス様が言っていることですね。私たちはこの世から取り去られるわけではない、何かしらのグループの中で生きていきますけれども、なおかつこの世には属さないんですね。この世のただ中でなおかつこの世に属さないというのはどういうことかというと、私たちはそれぞれのグループの中で生きていくんだけれども、そのグループの考えには染まらないということです。切り離されて別々に暮らすわけではない。学生の人だったらその学校から離れるわけではない、そのクラスから離れるわけではない、そのクラスのただ中に生きていくわけですけれども、染まらないんですね。それが16節、私がこの世のものでないように彼らもこの世のものではありません。そのグループのただ中にあって、そのグループのものではないんですね。学校だったら例えばいじめがあるとします。おい、あいつは少し変わっているやつだからいじめちゃおうぜ、そういう考えには染まらないんですけれども、そのクラスから出ていくわけではない。それがこの世のただ中でなおかつこの世に属さないという生き方です。イエス様は私たち一人一人をそういうものとしてそれぞれのグループに使わしているんです。それが一つ目。二つ目は、神様は私たちを清め分かって使わすということを見ていきます。それは17節と18節、真理によって彼らを清め分かってください、あなたの御言葉は真理です、あなたが私を世に使わしたように私も彼らを世に使わしました。清め分かってください、清め分かつっていうなんか難しい言葉が出てきます。これはどういうことかというと、清くしてきれいにして分かってっていうのは別の用途のために取り分けて置いておくということですね。これは器、お茶碗、お皿を考えると分かりやすいと思います。そしてこれは聖書が使う例えでもあります。今は開きませんけれども、後で興味のある方は第二テモテの2章を読んでいただくと、私たちを器、お茶碗、お皿、そういうものに例えて神様が私たちを用いるというのはどういうことか書いてあります。誰でも自分自身を清めて不義を離れるなら、その人はたっといことに使われる器となりますというふうに始まって、私たちが器のようなものだと書いてある。ペットのワンちゃんがいくら可愛くてもですね、犬がいくら可愛くても、そのワンちゃんのためにドッグフードを入れるお皿を、同じお皿を使って夕食を食べるっていう家庭はあんまりいないと思うんです。よく洗ったので衛生的です、問題ありません。そう言って、自分がご飯を盛り付ける、盛り付けて食べるっていう人はあんまりいらっしゃらないと思うんですね。いや、うちはワンちゃんと一緒ですよっていう人ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんけれども、そういうことを否定しているわけではないですけれども、一般論としてはなかなかそこまではしないしませんという人の方が多いと思うんですね。器は、それは それぞれの用途のために取り分ける。ワンちゃんがドッグフードを食べるこの器と人間が食事をする皿は別に取り分ける。それがこの多いと思うんです。それがこのここで言っている清め分かってくださいという言葉の意味ですね。神様の尊い働きのために、神様は私たちを清くしてきれいにして、神様のための器として別に取り分けなさる。イエス様はそのために祈ったということです。3つ目は、父なる神様とイエス様が一つであるように、私たちも一つになるようにとイエス様が祈ったということです。これは20節から23節まで全部そのことを言っているんですけれども、22節が一番わかりやすいかな、一番まとまっていると思います。22節、また私はあなたが私にくださった栄光を彼らに与えました。この後です。それは私たちが一つであるように彼らも一つであるためです。イエス様は私たちを一つにするために祈ってくださった。イエス様は十字架の上で7つの言葉というのを言っているんですね。十字架に着いた時に、父よ彼らをお許しください、これが一つ目の言葉。そして7つの言葉を十字架で命を息を引き取るまでに言ってるんですけれども、3つ目の言葉がヨハネの開きませんけれども19章にある、そこにあなたの息子がいます、そこにあなたの母がいますっていう言葉なんですね。十字架の前にイエス様の母マリアがいて、そして使徒ヨハネがいて、そのマリアとヨハネに向かって、自分の母なんですよ、ヨハネのお母さんじゃなくて、自分の母であるマリアに向かって、そこにあなたの息子がいます、ヨハネをこれからは息子として生きていきなさいという、そしてヨハネに向かって母マリアのことを指して、マリアはヨハネのお母さんじゃなくて自分のお母さんなんですけれども、そこにあなたの母がいます、ヨハネがこれからはマリアを母として生きていきなさい、そう言うんですね。十字架の上の7つの言葉、私最近この3つ目の、そこにあなたの息子がいます、そこにあなたの母がいますっていうのが非常に心に響くようになって、イエス様が十字架の前でいわば赤の他人、血がつながっていない、縁もゆかりもなかったマリアとヨハネをつなげてくださったんですね。その日から赤の他人であったはずの、縁もゆかりもなかったはずの2人は親子になります。そして生涯この2人は一緒に暮らして、ヨハネは大切に自分の母のようにマリアを養って生きていきます。同じようにですね、十字架の前で私たちは家族になるんです。十字架の前で私たちは一つになる。逆を言えば、十字架の前に立っていなかったならば、私たちは何の関係もない、何の縁もゆかりもありません。兄弟姉妹というふうに、その組織のメンバーを呼び合うのはヤクザの世界かキリスト教の世界かどちらかだと、誰かが言ってましたけれども、キリスト教会ではそのメンバーのことを兄弟と呼び合います、姉妹と呼び合います。けれども兄弟姉妹と私たちが呼び合うことは単なる習慣ではなくて、本当に私たちは兄弟姉妹なんですね。そしてそれは十字架の前で初めて兄弟姉妹になります。十字架がなかったならば、十字架の前に立っていなかったならば、私たちは何の縁もゆかりもありません。赤の他人です。おそらくですね、この中にいる方々のほとんどが十字架を信じなかったならば、お互いに出会うこともなかった、そういうお互いだと思います。先々週7月の末に小学生のキャンプがあって、そのキャンプの中で小学生たちが決心をしました。キッズチャーチで、教会学校で奉仕をしたい、教会学校の奉仕者は第一礼拝に出なくてはいけないということなので、そのことを言ったら、第一礼拝に出席して、そしてキッズチャーチで奉仕をする、そういうふうに小学生の子どもたちが決心をしました。 その決心の通りに小学生の子どもたちが集っているんですね。今朝も、子どもたちが礼拝をしていました。本当に素晴らしいことだと思います。子どもに奉仕なんかさせていいんですか、子どもに奉仕ができるんですか。子どもたちは奉仕ができるんですね。子どもたちは奉仕をしたいんです。サムエルが小さい頃から宮で仕えていったように、彼らは現代のサムエルなんですね。野田先生のメッセージで、イデオ現代のサムエルという名説教が20年ぐらい前にありますけれども、現代のサムエルに彼らがなっていくかどうかというのは、大人の愛、大人の祈りにかかっていると思います。どれだけ本気で私たちが彼らの家族になっていくか。十字架の前で私たちは神の家族になります。そして十字架を見上げなければ、十字架の前に立たないならば、私たちは何の縁もゆかりもありません。そして小さい子どもから高齢者まで、4世代が100年にわたって、私たちは十字架の前で家族になる、一つになる。そのことをイエス様は祈ってくださった。それが22節の終わり、私たちが一つであるように、父なる神様とイエス様が一つであるように、彼らも一つであるためです、というお祈りです。今日のポイント3つは以上ですけれども、少し深い話をしたいと思います。20節ですね。20節にはちょっと見落としがちな不思議なことが書かれてあります。20節読みます。私はただこの人々のためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。そして20節から23節は、一つの塊なんですけれども、その塊の出だしがこの20節です。この人々というのは、イエス様の目の前にいる十二弟子ですね。十二弟子とイエス様で13人の人がその部屋にいたわけですけれども、イエス様は父なる神様に向かって、私はこの人々のためだけではなく、今私の目の前にいる十二弟子のためだけではなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにも父なる神様お願いします、というふうに言った。この言葉は一体何なんだ。彼らの言葉によって私を信じる人々というのは一体誰なんだ。誰のことを指しているんだ。これはキリスト教信仰がもう何百年何千年と考えてきた問題の一つですね。しかしいろんな説があったようですけれども、やはり彼らを通して、彼らの言葉を通して私を信じる人々というのは、イエス様は未来の弟子たちのことを指している。 Future Disciples、 未来の弟子たちのことをここでイエス様は指していったんだと言われます。イエス様はつまり、自分が十字架にかかって死んだ後、今ここにいる12人、たった12人を通して未来において自分を信じる者が起こされていく、そういう世界になるんだということを知っていたというんです。そしてこの20節から23節は、イエス様は12弟子に囲まれながら、12弟子と一緒に祈りながら、未来の弟子たちを意識して祈っているんです。イエス様は未来において自分の弟子が起こされるということを知っていたんです。未来の弟子たちというのは私たちも含まれます。イエス様は私たちのことを知っていた。イエス様は私たちのためにも祈ってくださった。私はこの場面を読むたびに、福音書を読むときは情景を思い浮かべて読むことが多いんですけれども、弟子たちに語りかけて、十二弟子とこの一緒になって祈っているイエス様が、ふっと読者である、読んでいる私の方向を振り向くような気がするんですね。あなたのためにも祈っているんですよ、そうイエス様が言うような気がする。ミハエル・エンデの書いた果てしない物語という有名な童話があって、それは本の物語の中に、この読者が、その主人公の読んでいる少年が入っていく、こう 本の中の登場人物と主人公がやり取りをして、最後にはその本の中に入っていっちゃう、そういう童話なんですけれども、同じように聖書も読者とこの登場人物の中にやり取りがあって、イエス様と私たちの間にやり取りがあって 3D のようにこう浮かび上がってこの来るんですね。イエス様は明確に私たちのためにここで祈ってくれたんです。私は彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。この20節には、私たちは自分の名前を入れて読むことすらできると思います。私は、私だったら飯田隆という名前、私は飯田隆君のためにもお願いします、彼らの言葉によって私を信じる未来の人々のためにもお願いします。イエス様はここで私たちのために祈ってくださっています。今日はイエス様のお祈りについて学びました。イエス様は未来の弟子である私を知っていて、そして私が世にあって、しかし世に属さず世に染まらず神様の器として用いられていくように祈ってくださった、そんなことを学びました。最後に、世にあって世に属さずということが分かる例え話をして今日のメッセージを終わりにしたいと思います。例え話といっても、これは実際に起きた出来事です。旧約聖書の創世記にヨセフという人が出てきます。ヨセフは聖書の中でも大変な苦労をした人の一人だと思います。普通の人であるならば、人を憎みながら人生を怒りでいっぱいにしながら生きていったとしても仕方のない、そういう状況を何度も経験した人、それがヨセフです。ヨセフは末っ子として生まれて、お兄さんがたくさんいました。お父さんが彼を、ヨセフをエコひいきしましたので、これはヨセフが悪いんではなくてお父さんがしたことですけれども、ヨセフはお兄さんから妬みを買います。そしてヨセフは奴隷として外国に兄たちに売られてしまいます。兄に奴隷として海外に売り飛ばされてしまう、それがヨセフの人生のスタートでした。もし私たちがそういう経験をしたらどうでしょうか。当然兄たちを恨むと思います。しかしヨセフはそうしませんでした。次に、売られていった先でヨセフは立派な若者だったので、その家の主人の奥さんがヨセフを好きになってしまう、これも良くないことですけれども、そうなってしまうんですね。そしてヨセフは誘惑をされます。ヨセフは奥さんに近づかないように気をつけますけれども、奥さんは振られてプライドを傷つけられたんでしょうか。そしてこれも良くないことですけれども、嘘をついてヨセフをはめようとするんですね。そして主人は奥さんの嘘を信じてヨセフを牢屋に入れてしまいます。もし私たちがそういう経験をしたらどうでしょうか。当然その主人や奥さんを恨むでしょう。しかしヨセフは今回もそうしませんでした。また次に、政府のお役人がある疑いをかけられてその牢獄に入れられてきます。ヨセフはその人を励まします。大丈夫、あなたの無実はすぐ晴れますよ、そう言って励まして支えて一緒に祈ってあげて、その役人は喜んでこう言います。私がこの牢獄から出たら王様に言ってあなたをすぐに出してあげます。けれどもこの役人は自分が牢獄から出た途端すっかりヨセフのことを忘れてしまいます。もし私たちが同じことをされたら、あの人は恩知らずだというふうに恨んでも不思議ではない。しかしなぜかヨセフは今回も人を恨まない。聖書をずっと読んでいきますと、この不思議な少年は後に大出世をして、なんとエジプトの総理大臣になります。奴隷として売られてエジプトにやってきた少年が30歳の時に総理大臣となり、そしてすべての権力を王から委任されてエジプトを治めていくことになります。これは実際に起きた出来事です。もしヨセフが自分がそれまで出会って自分にいろんなことをした人々を恨んでいたら何をしたと思いますか。 もちろん復讐をしたはずです。あの兄たちを殺し、誘惑をした挙句嘘をついた奥さんとそのご主人を殺し、あの政府の役人をクビにする、そんなことももし彼が望むならば全部できたはずです。古代エジプトの総理大臣というのはそういう立場です。けれども彼は何も復讐をしていない。なぜなのでしょうか。それは彼は誰も恨んでいなかったからです。逆にヨセフは自分にひどいことをした人々をこれから助けていくんですね。ヨセフは人生のどの場面においても普通の人だったら深々と傷を受けて憎しみを抱いて生きていっても不思議ではない状況の中で一切恨みや復讐、そういう考えを持っていなかった。彼はなぜそのような人生を送ることができたのか、なぜ誰も恨まなかったのか。それはヨセフが神の声を聞き続けたからです。私たちの信じている神様は愛の神様であり許しの神様です。ヨセフは世のただ中にいながら、それこそ牢屋にいながら、世に属さず世に染まらず神様の愛を聞き続け、自分でも神様の愛を表し続けたんです。聖書にはこういう表現が繰り返されています。主がヨセフと共におられたので彼は幸運な人となった。そして彼のすることすべてを主が成功させてくださった。これが繰り返されています。なんと素晴らしい表現かと思います。もう一度読みます。主がヨセフと共におられたので彼は幸運な人となった。そして彼のすることすべてを主が成功させてくださった。私たちもこういう人生を送りたい。そしてヨセフがもともと生まれが素晴らしくて何もせずとも苦労せずとも幸運だったというのではないということは今見てきた通りです。ヨセフは人よりも多くの困難、多くの苦しみを通った人でした。私たちも世にあっていろんなことを経験します。生きていれば誰でもヨセフのように誤解に遭います。人間関係の失望にも挫折にも出会います。しかし私たちは世のただ中にいながら、世から取り去られるのではなく世のただ中にいながら世に属さず世に染まらず生きていきます。ヨセフが神様に信頼して歩んでいったように、私たちもイエス様に信頼して歩んでいきましょう。イエス様自身が未来の弟子である私のことを本当に知っていてくださって祈ってくださったこと、その事実に感動を覚えて今週も歩んでいきたいと願います。お祈りをいたします。愛する天の神様、あなたが私のために祈ってくださったこと、あなたが未来において私が弟子になることを知っていてくださって、私を覚えて祈ってくださったことをありがとうございます。そして私をこの世から取り去るのではなく、この世のものとして、けれどもこの世に属さず染まらないものとして使わせてくださったこと、ありがとうございます。あなたに清めは語れて、この一週間もあなたの道を歩ませてください。あなたの輝きをこの地上で輝かせながら、あなたに信頼しながら歩ませてください。感謝をしてイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。